皆さん、こんにちは。総輪社中のメンバーがお届けする社中ラジです。この番組は、総輪社中のメンバーが、日本全国で自然の中での体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は、第39回。お届けするパーソナリティは、総輪社中幹事の白井です。ゲストにお迎えするのは、一般社団法人、諸塚村観光協会事務局長、田辺薫さんです。田辺さん、どうぞよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。田辺です。
はい。ということで、始まりました、社チュラジですが、田辺さんは、実はですね、あれはいつだ、2008年とか
8
です
年。
ね。はい。2008年に
2008。
ですね、はい。静岡県に、オーラース自然学校という自然学校がありまして、当時そこの僕は研修生で、入りました。で、日本環境教育フォーラムという、団体の研修制度で僕は、オーラース自然学校に研修制度で入ってですね。で、田辺さんは、オーラース自然学校の研修生ということで、
で
当
し
時、
たね。はは
い、入って、そこで、まあ、僕は、半年のプログラムだったんで、10月ぐらいまでですかね。4月から10月ぐらいまで、一緒にですね、まさに釜の、同じ釜の飯を食べるような、なんかそんな形で半年一緒に、研修生として、一緒に切磋琢磨したという、まあ、そういう経緯がありますと、いうこと
はい、
ですね。
懐
はい。
かしいね。
はい。その時はまあ、ベイアンと呼んでましたので、じゃあ今日はベイアンと呼ばせていただきます。
はいはい。ネギさん、よろしくお願いします。
はい。私の名義ですので、はい。よろしくお願いします。じゃあ、ちょっとベイアンの自己紹介と、まあ今どんなことをしているのかっていうのはちょっと簡単に自己紹介いただいていいですか？
はい。私、田辺薫です。今、宮崎県の、諸塚村。ですね。宮崎県南北に長いんですけども、北部の山沿い。宮崎で一番有名な観光地、高千穂町ってあるんですけど、それのちょっとお隣にあるんですけども、この、ちっちゃな山村で村の観光協会で、お仕事をさせてもらってます。でも、もともと私、よそ者で、出身は東京なんですけども、まあ、いわゆる I ターン移住してきて、まあ、はい、山村にいますという感じですね。オールアースで1年ね、一緒だったんですけども、私はその後ですね、今の、土地で、移って、お仕事させてもらってるんですね。
はい。ありがとうございます。あれ、ホールアースの研修を終えてすぐにもう、こっちへ来た。
そうです。
ていうことは、あれが2008年だから、もう、何、16、16。
16のね、10以上数えられなくなってきたんですけど、ね、わかんないですよね。16だと思います。
16年ぐらいもう、じゃあ移住をしてきてるということになりますね。すごいですね。いや、だから出身は東京なんだよね。
しかも渋谷区ね。
地方区の東京から、この、宮崎の北部の諸塚村に。あれですよね、高千穂っていうのは、あれ、神話の、
そうです。
ね、
まあ、
発祥の地というか、ね、そ
神話
のお
現象。
隣の、人の地の、諸塚村に。ちょっとそのあたりの、なぜ、諸塚村に来たのかとか、あと諸塚村ってどういうところなのかとか、ちょっとこのあたりを聞かせていただいてもいいですか？
最初の、私とムラットの出会いは、ホールアース時代がちょっと遡りで、何年だ、あれ、2006年かなに、当時まだ大学生だったんですけど、1年学校サボりまして、緑のふるさと協力隊っていう、名前の、1年間のボランティアプログラムに参加したんですね。地球緑化センターっていう NPO がやっている取り組みで、全国のそういう自治体と若者をつないで、まあ、1年、若者を地域に掘り込んで、で、その地域の中でいろんなお仕事をお手伝いさせてもらいながら、まあ、あれですね、一応ボランティアプログラムって言ってるけど、なんか本当のところは若者人材育成みたいな。まあ、そんな狙いのやつ。 まあ、それに参加して、モロッカソンにやってきたっていうのが、まあ、地域との最初の出会いですけども、その前段、まあ、学生時代環境教育とかを学んでいて、まあ、いろんな、体験型の、学習とかっていうのを、まあ、学生なりにいろいろ、仲間たちとやったんですね。まあ、そういう中で、まあ、その方面でお仕事できればいいなというのをすら思いつつ、で、そういうのをやるなら、ベースはもう東京じゃなくて、やっぱ地方だ。地域に入りたいなという思いもありですね。で、まあ1年間その仕組みを使ってどっか行ってみようというのでできて。当時からも諸塚村そういう村、行政の方が体験交流ツアーみたいなのをやっていた場所だったので、まあ1年村の中で過ごしつつ、そんなツアーのお手伝いみたいなのをさせて、まあそんな、まあ、つながりができたところで、チャレンジしてみようかなというところで、はい、ですね。
なるほど。
1年プラ
今
スで
で
い
も、
ます。
緑のふるさと協力隊っていうのは、まだやってるんですね、これ。
まあ、やってます、やってます。はい。も
もね。
う、今が30数年かな、そっ
多
ち
い
も
ね。
歴史を重ねてる。
じゃあ、この仕組みがなかったら、今の諸塚には出会わなかったと。
そうですね。もっと言えば、あれですよ。今、全国に、いっぱいいらっしゃる地域おこし協力隊がもう、緑の協力隊がモデルになって。
あ、そうなんだ。
です。
このじゃあ地球、
うん。
すみません。地
よ、
球緑
は
化
い。
センターさんがすごくこう継続して、まあ、そういった都市部と地域人材をこうつなげてきたっていう、そういう仕組みなんですね。すごいです
そう。
ね。わかりました。ありがとうございますね。渋谷から諸塚へ。どうですか？諸塚のこう、フィールドというか、例えば、まあ、基本的な、情報というか、どんなところなのかっていうのをちょっと教えていただいてもいいですか？
はい。村の面積全体の、92%ぐらいが山林、
うわ、
山の
すごいな。
感じで、どういう感じになるのかわかんないですけど、平地とか宅地とか合わせても1%にもならないっ
すごい。
ていうですね。一応統計を取るとそんなところ、まあ山ばかりの土地からですね。うん、で、まあ観光協会で今お仕事はさせてもらってますけど、もともとそこまでなんか、めっちゃ観光地いうわけでもなく、いわゆる箱物の観光施設みたいなのもそんなに作ってない土地なんですけれども、まあ一応1999年ぐらいからその体験交流ツアー、地域の、資源を使った中エコツーリズムみたいなのを取り組んでいて、まあ結構そういうのはスタート早かったんじゃないかなと思うんですけど、まあまあ正直そんなに名前聞いたことある人ほとんどいないと思うんですけど、まあその山村林業の界隈とか、あとですね、地域自治会関係とかでも、結構なんか知ってる人は、研究者の人とかね、して一目置かれてるみたいな、そんな土地で、森林管理の認証で FSC っていうのがあるんですけど、まあ、それの認証を、日本で初めて、村ぐるみ、地域全体で取っていたりとか、あと、FAO っていう国連の機関がやってる世界農業遺産っていう仕組みがあるんですけど、これもちょっと若干マイナーに、世界遺産と比べたらね、聞いたことある人はあんまいないと思うんですけど、まあ、その世界農業遺産の認定も受けていて、まあ、全世界的に見て、なんかそういう、なんちゅうかな。まあ、農業遺産っていうのも、その産業、暮らし方が、まあ、世界的な宝だよ、後世に伝えていこうねっていうような、そういうコンセプトの仕組みなんですけど、それの認証も得ていて、まあ、山ばっかりの土地なんですけど、農業と林業と組み合わせて、まあ、うまく、その自然と寄り添いながら暮らしてきたっていう、そういう生活の姿を、農業さんということで認定してもらって、まあ、そんなような土地柄になってるんです。
いや、僕も、何回、3、2回、ん ?2 回、3回か。諸塚には、ね、行かせてもらって、
言ってくれた。
で、まあ、本当にまさに、なんて言うんでしょう。こう、斜面に、へばりつくようにという言い方、あるけど、本当にもう谷合いの、こう、町というか、村というか、 で、そんなイメージでしたね。ほとんど本当に森、山、
そうそうそう。
川、谷っていう感じの、人が住んでるようなところで、なんか YouTube かなんかもちょっと僕ちらっと見て、なんか、何の YouTube だったか、ちょっと今覚えてないんですけども、一番標高の高いところに住んでる人は誰だみたいなの、
ああ、
見て
宮
て。
崎のローカルテレビ局がやってる
そう
ため
そう。
の企画ですね。
それもやっぱりね、皆さんぜひ、見ていただきたいんですけども、本当に、こう、山の中に、こう、工夫しながら人がこう、住んでいるというような、そういうような、ね、場所だと思うんですよね。人口で言うと何人ぐらいなんですか？
人口は今、1200人直近で。
1200 人。
一番多い時で8000人とか、
ああ。
昭和の、なんだったかな。なんかダムの工事とか行って、だいぶ外からも入ったら
なる
しい。
ほど。
から、でも私来た時は2000ぐらいおったはずだけど、まあ、ここ数年ぐんぐん減って、年で5、60人ぐらいは減ってるのかな。というのはありますね。まあ、そう、なかなか平らな土地もなく、さっきね、斜面にへばりついてる、まさにその通りで、まあ、標高4、500メーターぐらいの山の中腹に、ポツポツとこう、家が、点在しているみたいな、そんな立地なんですけど、まあ、基本、そういうところで、昔から林業とか、椎茸栽培、キノコ作りですね、をみんな組み合わせながら、暮らしてきている。いるような場所ですよね。
では、主要な産業としてはやはり林業と、椎茸の栽培とかの農業が、村としての主要な産業っていうイメージなんですかね。
そうですね。
皆さん、椎茸と林業、兼業してるみたいな感じなんですか？
組み合わせですね。まあ、その他にも、まあ、田んぼも作るし、畑も作るし、お茶もあったりとか。昔は牛もいて、ね、っていうの、いろんなものを組み合わせて、なんか一つ一本突出しないで組み合わせることで、まあリスク、ね、回避にもなるっていう、まあそういう暮らし方やった
な
り
る
し
ほ
ます
ど。
けど。
学校は1個とかっすか？
学校は今のところ小学校が1つと中学校が1つ。
なるほど。
高校が村から通えないので、なく、高校進学と同時に若者が出ていくっていう。
なかなかね、大変ですね。そう考えると、やっぱり。というようなね、村の立地というか、特徴というかね、そのところで今、観光協会の、事務局長を、米安の方はしてるというような状況ですよね。そしたら、ちょっと観光協会、今の活動とかお仕事、事業についてもちょっと聞いていきたいんですけども、そんな村の中で、どんなこう、ね、取り組みをされてるのかっていうのをちょっと伺ってもいいでしょうか。
まあ結構お仕事も幅広くて、いわゆる観光宣伝プロモーション的なのももちろんするんですけど、行政が作ってる、まあ観光施設の運営とか、指定管理でもらっていて、観光レストラン1軒と、あとキャンプ場が2箇所。と、あと、宿泊施設はもう一個、空き家を一応リノベして、ゲストハウス的な、形でやっているところもあり、ネギさん泊まりに来てもらった、その時、そこでしたね。あ、そういった施設の運営と、あと、まあ、体験ツアー、地域のいろんな、宝物にご紹介していくツアーの企画実施と。この辺が、柱ですね。
なるほど。そしたら、観光協会なんで、もちろん、今言ったような自主事業というか、自主運営するところももちろんですけども、他にもやっぱり観光事業者というか、諸塚村でやられてる方っていうのはいらっしゃるんですか？
まあ、観光専業っていう人はほぼほぼ。ほとんどいない。ね。飲食業とか宿泊業の方が まあ、数えるほど、みたいな。
じゃあ今言ったような施設に逆にまあ教会としてこう人を呼び込みながら、まあ、そのお客さんをこう地域に振ってったりとか、あと
そ
まあ、
うですね。
ツアー造成とか、そういったことも出るとか。
ですね。ツアー部門で言ったら、まあ、村のいろんな、人たち、椎茸作る名人の人とか、お寺のお坊さんという人
お
を、
寺の
ガ
お
イ
坊
ド
さん。
というか、を先
ああ、
生
それは
役
も
にして、い
う、
ろんな体験企画を組んでいくみた
なるほど。ね、ちょっとね、僕も今、ホームページ見させてもらったりして、まあ、山学校っていうところだと、これあれですね、なんか、蜂の子？
ああ。
蜂の子を食べるみたいな。さらになんか、
珍しいところです。
いや、すごいマニアックなツアーあるな、そって。蜂の子を食べてみる、しかもオンラインでみたいな。
オンラインね。そうそう。コロナ禍の折にね、いろいろ試したやつですね。いや、まあなんかその、まあ、林業、椎茸が主産業っていう話はしたんですけど、なんかそれ以外にも、いろんな形でこう、自然の恵み、山の恵みをいただいて、楽しむっていうのは、まあ、川で釣りとか、鮎を潜って引っ掛けてくるとかもあるし、ニホンミツバチもいますから、蜂蜜も取るんですけど、スズメバチもわざわざ探しに行って、巣を掘り上げて蜂の子食うみたいな、秋の大ごちそうなわけですよ。
ごいな。
めちゃめちゃ面白いじゃない、そういうのっていうところをね、もう、なんか、そういうね、何にもないって皆さんやっぱりね、地元の人は言いがちだけど、竹資源がいっぱいあるよっていうところ、
何？
資源がいっぱいね、
意見がね。
あるよねってい
いや、
う。
だからね、その今のお話で言うと、例えばまあ、そのお寺のお坊さんであれば、地域の人材をね、こう、発掘するっていうことにも当たると思うし、で、蜂については、まあ、地域の自然資源っていうのを、そういうふうに活用していくっていうことでもあるし、なんかそういった食べるものとか、山の恵みをもらうっていうのはやっぱり地域の歴史とか文化っていうものを、こう、発掘をして、それをまあツアーとか商品化するっていうことって、やっぱり自然学校で学んできたことがなんか、役に立ってるのかな。それこそコーラス自然学校という場所も、まあそういうことにいろいろチャレンジしていた自然学校だったので、やっぱりそこの部分が、諸塚に来ても、こう、生きてるのかななんていうのは少し今お話を聞いてて感じたところなんですけども。
ですね、まさに。まあ、私も一年足らずですけど、お世話になったのは、やっぱあそこでのね、一年間、ものすごい濃かったんでですね。
ありがとうございます。まあ、そんなことで観光協会では、そういった施設の運営とか、宿泊とか飲食もやられながら、そういう、まあ、ツアーの、造成とか、人材の発掘なんかも、こうしてると思うんですけども、まあ、米安がこうね、諸塚に来て16年か、経ったと思うんですが、どうでしょうか、この、まあ、村の変化とか、16年やってみての、こう、波というかですね、なんか感じることっていうのは、人口1200人っていう、単位ってなかなか多分全国見てもない母艦の自治体なのかなと思っていて、そこで感じるこう波変化、まあもっと言うと、まあ課題とか、あるいは可能性みたいなところ、というところをちょっとね、聞いてみたいと思うんですけど、どうでしょ
まあ、ちっちゃいからこそ動きやすいとかね、そういうところもあると思うんですけど、まあでもそのね、人口減少っていうのはいかんともしがたいところで、まあなんかその村のツアー事業を始めた当初に、こう、いろんなことをお願いしてた先生役のおじいちゃん、おばあちゃんって、もう第一線から引いちゃうっていうか、まあもう亡くなってしまった方もいらっしゃるし、もう体調的に厳しいみたいな形でですね、出てこれないっていう立場、どうしてもいい。で、やっぱまあ日本各地そうだと思うんですよ。多分今の80代の人たちぐらいがやっぱ一番そのなんちゅうか、 いろんな経験値を持っていて、伝統的な知恵みたいなのもいっぱい持っていてっていうとかですよね。で、その下の世代からすると、なんかガクッと、なんか、っていうのはね、なくなるっていうところがあるので、まあ、なんか、まあ、いろんな形で新しい先生役、ね、村人を入ってもらったりとかするんですけど、まあ、そういうのを今からどうやってやっていこうかな。まあ、最近結構U ターンで帰ってきた、若手30代ぐらいの人たちと一緒に、新しいプログラムを始めるというか、まあ、移住者で、まあ、地域おこし協力隊の仕組みとか使って、外から入ってくる人たちとも一緒にやったりとか、もうなんかそういう人たちでも、なんか今までのものを受け継ぎつつ、新たなスタイルを作っていくっていうのもやっていかないと、なんか地域の中でのプレイヤーが、ね、
そうだね。
いなくなっちゃうなっていうのは、ちょっと今、現実実感としてありますね。
じゃあまさにその人口減少の、まあなんて言うんでしょう、波と戦いながら、今まで作ってきた、ね、そういったものをどう残していくかとか、どう引き継いでいくかみたいなところにチャレンジしてるっていう感じですかね。
そうですね。まさに。まあ結構今過渡期な感じはね、今まで通りのことがもうできなくなりそうなっていう、もうなんか村の生活のいろんなとこでこう顕在化してきちゃってるので、いろんな形でなんか変えるところは変えていかないといけないな。
なるほど。わかりました。そしたらですね、結構時間がもうあっという間に20
あっ
分
という
過ぎ
間ですね。もう。
ます。では、そうですね、最後に、まあそんな、まあものつかでいろいろな課題とか、大変なこともあると思うんですけども、ちょっとまあ、米案が今後取り組んでいきたいこととか、ちょっとこうなったら、ものつかもっと面白くなるよな、みたいな、まあそういった少しこう未来に向けての、何かやりたいこととか、チャレンジしていきたいこと、なんかそんなことを最後にちょっと、お話しいただければと、思いますけども、どうでしょうか。
そうですね。まあ、さっきまではお話ししていた、まあ、いろいろ形を変えつつも、なんか村の良いところを、まあ、伝えていくっていう部分、まあ、その辺を、なんかね、うまくやっていければ。まあ、本当人口減少でなかなかしんどいところではあるんですけど、なんか村出身の若者も、まあ、そこまで帰ってこないみたいな、そういう状況ももちろんあるんですけど、なんか、まあそうは言いつつも、なんか、若手の皆さん、こう、帰りたくなったらいつでも帰ってくれる。そういうような雰囲気を、持った地域でありたいな。まあそこをもうちょっと踏ん張ってね、動ける人たちと一緒に頑張っていきたいなという気がしています。
はい、ありがとうございます。では、最後にね、まあ、意気込みもいただいたところで、僕もちょっと最後にお話をお聞きした感想を、お伝えさせてもらうと、まあ、僕も千葉県の南房総で、まさに、まあ、同じ課題に、こう、ぶつかっているわけで、人口減少もそうですけども、それに伴う、そういった、まあ、今まで作ってきたね、歴史とかも、やはり、失われていくっていうところは、同じ状況なのかなと、それはまあ、正直、避けられないところでもあるので、今最後にね、ベアンが言ってくれたような、それでも子供たちに、自分の地域の魅力をちゃんと知ってもらって、出ていくなら出て行ってもらって、で、別に出て行った後でね、こう、まあ、恩返しじゃないですけども、地域にできることっていうのも離れていても、まあ、できるのかなと思うので、なんかその辺はすごく、共通な思いなんだなというふうに、思いました。はい。どうもありがとうございます。ということで、本日もお聞きいただきましてありがとうございます。今日お話しいただいたのは、一般社団法人、諸塚村観光協会事務局長の、田辺薫さんでした。ベアンありがとうございました。
ありがとうございました。
自然体験活動についてもっと学びたい、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、総林社中で運営するオンラインサロン、桃の部屋へぜひご参加ください。詳細は総林社中ホームページからチェックできます。お待ちしております。 次回の車中ラジは1月5日。あ、これ本日実は12月中旬に収録しておりますけども。あれですね、12月29日の配信なので。あれですね、良いお年をですね。はい。はい、次回は1月5日ですので、その時は明けましておめでとうですけども。じゃあ、今日は良いお年をで終わりにしましょうか。はい。では、ビアンどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
良い
良
お
い
年
お
を。
年を。バラバ
は
ラ、
い。
いいのか、これ。
ありがとうございます。